Trial Radio.
出所。
どうも、長野です。長野の出所シーズン3。半年ぶりに帰ってきました。ですね、1と2の間は1年ありましてですね。で、1の後半にウエストランドの井口が出てくれたんですよね。それで盛り上がって、ライブもやって、それでその後、井口は M1 で優勝して、で、そういう中で、シーズン2が、始まったんですけど、M1 優勝直後の井口の変化というか、それに対して、まあ、自分がこう、提言をするみたいな感じで、そっから、半年、約半年。だから、2023年にシーズン2と、そして、12月ギリギリにシーズン3をやってる、始まったということなんですけど、これね、振り返っていいですか、オープニング。シーズン1は、正直、越崎さんも大家くんも、こちらいるスタッフさんたちもどう来るんだろう長野はって思ってたし、自分も思ってる中、こう手探りで始まったじゃないですか出所って。そしたらそのなんていうのかな、芸人さんのラジオのこうなんだろうなっていう方向にはいかなくなったじゃないですか。主張とかであったり、別に真面目な話もする回があったりとか、それが結構評判良くてですね。で、自分もなんか言いたいことがたくさんあったって感じだったんですよ。純粋、まあ単純に言うと純粋ピュアだったんですけど、シーズン2はそのちょっと反省してるというか、その井口に対して言ってることも純粋ではあったんだけど、なんか1を聞いて、いやもっと言ってくださいっていうリスナー向けに言ってたというか、正直不純だったというか、これできればアーカイブ消してほしいんですけど、シーズン2 なんかね俺そこじゃないですよ、もう50なんで来年もうそこで生きてないんですよ。もうシーズン2は聞かなくていいっす皆さん。あれはなんカウンター芸だよね、井口に対して。だからちょっと井口に対しても今その半年経って、これあれよ、逆張りラジオじゃないから、本当に今思ってることをちょっとまず井口に対して筋通さないといけないんで、あれだけ喧嘩打って、でシーズン2もまたライブやろうっつったら、なんか井口ウエストランド優勝直後というのもあってリアルなんだろうけど、どうしてもっつってタイタン側が忙しい忙しいって言って逃げられたんですよ。それはまあ、それはやっぱその時は腹立ったけど、我々 あれね、それは逃げるわって思うよね。うん、あのシーズン2の内容は なんていうの、炎上 YouTuber と一緒のやり方というか、話題になれば何でもいいみたいなことだったんで、だからこれある意味、はい、シーズン3ですけど、これある一種のシーズン2、みんなシーズン2と思って聞いてください。それではタイトルコールいきましょう。芸人お試しラジオ長野の出所。改めまして長野です。芸人お試しラジオ出所。この番組はお笑い芸人が新たな魅力の出所を探るお試しラジオです。パーソナリティは2ヶ月交代で、今週からは長野が担当します。ほんとね、私ね、新たな魅力をこの出所で出させていただいたんで、そのあたりもちょっとねお話ししたいんですけど、この出所は全国のラジオ局で放送しています。放送局は ABS 秋田放送、 RFC ラジオ福島、IBC 岩手放送、 CRT 栃木放送、 YBS 山梨放送、 SBS 静岡放送、 CBC ラジオ、 KNB 北日本放送、 FBC 福井放送、 KBS 京都放送、 RKC 高知放送、 RCC 中国放送、 MBC 南日本放送、 NBC 長崎放送、そして RBC 琉球放送、以上全国15局で放送しております。さらに全ての放送局で放送終了後の毎週日曜日夜11時頃からはポッドキャスト、そして Spotify などでもこちら聞けますので、全国の皆さんにお楽しみいただけますということなんですけど、まず言いたいのは、新たな魅力の出所を笑い芸人が探るお試しラジオってことで、本当出所にまず感謝しなきゃいけないんですけど、コロナ禍になってからこの出所私出させていただいたんですけど、コロナ前が煮詰まってたんですよ僕。もうどん詰まりというか、で ごめんなさいね、なんかこれリアルに話してんでシーズン1とシーズン2と重なったこと喋るかもしれないですけど、僕あのできないんですよ、エピソードトークって。あれなんかエピソードトークこう芸人がひな壇で隣で下げるされると行き過ぎとかが気持ち悪いんですよ。なんかこうなんかブレスのタイミングが全部一緒じゃないですか、あの人たち。だからなんていうの、昨日練習したことを隣でやられるのがすごい気持ち悪くて、なんかあとエピソードトークしてる人ってなんか休館長に見えません？なんか同じこと言ってて、あれがなんか子供の頃友達ん家の休館長が気持ち悪くて、なんか休館長が増えたんじゃないですか、ひな壇とかで。エピソードトークの人ってここでって言う前にって息するんです。あれがもう気持ち悪くて、で僕もプロだからここだろうなっていうのが分かるから、なんかこれ意地悪とかじゃなくて一緒にって息する癖がついちゃって、エピソードトークの人で、あのエピソードトークってできないんですよね。なんかね、なんかエピソードトークしてるって思っちゃって途中で、よくないんだけど、それはプロとしては失格なんですけど、それで俯瞰がえちゃってノイズみたいになって甘噛みしちゃうんですよ毎回。そしたらおもももっとかなって、で噛んだろとかなるんですけど、でもエピソードトークをつらつらつらって言ってる人って休館長みたいに気持ち悪いですね。なんかね、なんかあと合コンに来た女みたいな気持ちになりません？なんか芸人のエピソードトーク聞かされると、こいつなんか女にもこの話したんだろうなって思うと、その合コンに来た素人の女の後に聞いてんだって思うし、なんかペロッと舌なめずりしたりするじゃないですか。なんかね、鳥に見えるんですよね、エピソードトーク毎週って。なんかだからリアルに話す番組なんで、でそういうリアルに話す自分がこの出所で本当に引き出してくれたというか、この番組で。それからね、ありがたいことに長野がネタじゃなくて素の部分というかトークみたいので呼ばれる機会がすごい出所のおかげで増えましたので、本当に新たな魅力の出所を出したっていうのがあって、でちょっとさっき途中で話逸れちゃったけど、コロナ前に、2018年に作って2019年に公開された万力って映画があるんですね。斉藤匠とか金子信明とかと撮った。でまさに2019年だからコロナの前年じゃないですか、前年度で。それが公開されて、韓国とかパリに映画祭行ったりとかしてて、で僕ね2016年にブレイクして、16、17、18ってなって19の万力で新たな出どころまさにが出せるって思ってたんです。それでテレビとかに PR で行くわけですよ、斉藤匠とタッグとかで。ほとんどそしたらなんか思った反応じゃなかったんですよ2019年。なんかラッセンのやつがその人気俳優斉藤匠と組んで、まあ、一言言うと鼻につくっていうかという反応だったんですね。なんか昔から自分のこと知ってる人とかは長野さんっぽいことをやっとできるようになったんですねとか言ってくれたんですけど、そんなのなんか一部であって、ほとんどのなんか業界の反応がなんだよこいつ、あのラッセンの人がアーティストごっこやってみたいなに僕はそう感じてて、であダメだったんだってなって、でこれなんかこう言葉としては不適切かもしれないですけど、コロナがあった時にその仕事に関してね助かったんですよ僕。コロナで一回ストップした時、なんかこう YouTube でまあそれもお笑い YouTube 始めてお笑いっぽいことやろうとしたら誰も見ないからっつって、今まで隠してた洋楽とかが好きなこと話したら、あこいつ喋れんだとかなったし、でもやっぱね出どころってこのラジオは目の前の大谷くんとかに喋ってるような気持ちだったのが、こんなこう出どころを引き出してくれたんです。だからね出どころでシーズン1で言ったことをその後他のテレビとかでちょっと薄味にして水で薄くしてこう小出しでいくみたいな。でシーズン2です、ほら井口で笑えないとか言ってたじゃないですか M1 直後、あれも結局そういうことを今年半年喋ってたんだなと思って。じゃあそれでありがたいことに本当これ去年より今、まあ、自分の次元ですけどね、全然人気者たちとは違うんですけど、自分の次元だと仕事も増えたんですよ去年の今頃より。まあ、そう考えると去年の今頃って干されてたんですよ単純に事務所に、はい、態度が荒れすぎて。それでなんか開き直って出所とかで喋り出したらそういうの求めてる人からやってくれみたいに増えて、で50なんですよ来年私。 ってなった時にこれ発表しなきゃいけないのが、なんかもうあんまもうテレビとかでネタやんないっすかなっていうか、もうあのね、ネタをやることがあのね、あんまプラスになってないですよね、本当に。で、なんていうのかな、なんかね、逃げる場所、こう逃げる場所がないようなやり方でやってきたんですよ。そのなんていうの、だいたい逃げ場所あるじゃないですか。だから井口にある逃げ場所って、あの板の上逃げっていうか、そのなんか漫才師がやる板の上逃げってあるじゃないですか。結局なんか板に変えるっていう、そのなんかこうなんか色っぽい顔で練習してファーって光の中ファーっていくじゃないですか、あのガみたいな、あの2匹のガみたいに行くのをうっとり若手が見るみたいな、とかカメラ越しにあるじゃないですか。お客さんもそれ好きじゃないですか。お客さん大好きじゃないですか、そのガガファーって、あの人が死ぬとこみたいな、なんか人ってなんか死ぬときああなんだろうなみたいな、光にハーって行く、なんかあれなんでハーって行くんでしょうね、漫才の人ってね、舞台の中でね。私なんかニコニコ別に歩きながら行くんですけど、漫才の人ってあれ面白いですよね。なんか漫才の人ってなんか言葉にはしなくともさあ行きますかって顔でわーわーって行くじゃないですか。だから俺なんかわーって効果音なんかいたずらで音響の人がかければいいのにと思った、あの漫才の人ってあのわーってでファー逃げするじゃないですか。井口とかはのファーの場所があるっていうことをするし、であとはなんだろう、タレントにも逃げ場所あるじゃないですか。うん、娘が好き逃げっていうか、なんかパパ逃げみたいな、そういうのをやる中で、オルタナティブって今年出した発売したエッセイでも話したんですけど、あんなの全部を否定してるわけですよ私。って考えると、そのなんか逃げ場所がないんで、ネタやるのももうやるけど、まあまあまあちょっとやる仕事もあるからやるけど、今後はなんかあんま やりたくねえなと思ってるんですけど、そのもうだってさ64歳とかでやってるイメージないんですよ私、芸能界を自分が。でなんかもうやめてんのかなとかいろいろ考え出すし、やっぱ考えなきゃいけない年齢というか、だからその私ブレイクした時2016年、ブレイクしてきてから忙しかったり、それまでまあのんきに来てたんでしょうね、急になんかこうプレッシャーとかを感じて、まず左目の4つに分けるとすると左下が見えなくなったんですよ生放送終わりに。で目の病気だって思ったら、それ違ってて線起暗点っていう、そのストレスから来るやつで、でそれはまあ 3,4 回なったら治る線起暗点っていうのになったり、あとお腹がさぷっくーって膨れ出しちゃうんですよ。なんかテレビとか出てて、なんかそういう栄養失調の子供さんとかの写真とかあるじゃないですか、世界の。ああいう感じでぷくって、あれもストレスで空気をいっぱい吸うようになっちゃってとか、いろいろあって、でもこうごまかして生きてたんですよ。それ必要だったんだけど、ラッセンの時はもう馬車馬のようにやって、でそこの美学みたいな、寝てない美学みたいなあるじゃないですか、未だに持ってる人もいるだろうけど、毎日寝てないんですよみたいなのの、でもそれがいいんだみたいな美徳もあるじゃないですか。だけどあの本当に休んだりしないと面白くないと思うんですね、人生が。でもう今の若い人から信じられないと思うんですけど、リゲインってあるでしょ、栄養ドリンクの、まあ、素晴らしいドリンクの。当時の1989年の流行語大賞の候補にも入ったと思うんですけど、リゲインのキャッチコピーが栄養ドリンクの24時間働けますかなんですよ。で今なんて絶対ダメじゃないですか、そんなの思うんですけど、私の世代ってギリギリそれが残ってるんですよ。だからこう会社とかでもそういうノリを出してくる人いると思うんですけど、こう寝てないアピールとか、こんだけ働いたわみたいな。で それが自分も残ってて、でその頃子供の頃阪神のバースっていう選手がいて、バースがシーズン中にアメリカからの家族がちょっと病気かなんかになったっつって帰ったことあったんですよ、バースが。そしたらその時の子供の時の気分を覚えてるんですけど、日本中がバースは怠惰なやつだってなったんですよ。もう仕事より家族を選ぶなんてとんでもないやつだみたいな、もう信じられないでしょ。そういうのがあって、だからこれごめんなさいね、なんかどんどん掴んできましたラジオ前半切ってください、思いっきり。あの、分かってきた、何が言いたいか。あの、これで僕分かったことがあって、これね、分かったよ今回は。あの、お笑いファンとか芸能界に対して言ってたじゃん今まで、シーズン2と。俺国家に対して言いたいんですよ今回はあの、なんかね、俺を見よって言いたいんです、俺を見よって。これ写真撮ってくださいね後で、越崎さん俺の顔とか、マジでこうやってね、こう大きい声出してるけど、顔とか顔色悪いしさ、でなんていうの、もうこういうの言いたくなかったけど、肩もさ、これ越崎さんがなんかこう盗撮みたいに撮るから、ブースから、それが嫌で俺ここの肩のシップ外してきたんだけど、これ形成外科でこう貼られたりとか、俺そういうの言う美学や言うの嫌だったんですよ、美学で。だけどシーズン3は言います、僕体も心もボロボロなんですよ今で、それは国家に言いたい、それ、いやお前のせいだ、違う、それは。じゃあなんで怠惰はいけねえのかよってなってくるじゃん。じゃあみんながみんな一生懸命生きなきゃいけない、いいだろうって、どう生きたっていいわけじゃないですか。でお笑いとして別に売れなくても好きなことやってて、でもあんな悲惨な状態を作られて、本当よこれ、もうこんなラジオで芸能人が言ったらいけない言葉言うけど、俺病気だからね本当だって今日だってこれどこまで放送されてるか分かんないけど、途中なんていうの、途中喋ってる時段取りこれ何だったんだっけと思ったら、腰崎がジングルも流せねえから油汗ずっと書いてたんですよ。なんかもう病気じゃん、そんな29年やってるプロで油汗かいて若者相手に、自分でもつまんなかったし途中喋ってる時で掴んだんだけどじゃあお前ここ来るまで話すこと、つまり俺休館長が良かったわって話なんだけど、休館長の方が偉いよね、ちゃんと時間通り喋ってくれるから。ほんと生々しすぎてふわふわしたトークなんだけど、で国家に言いたい、それで俺は病んだ、でブレイクした、ブレイクしても、例えばアメリカね、レッドホットチリペッパーズ、僕洋楽好きだから、レッチリのメンバーがあのね、再ブレイクみたいなのあったんです、2000年ぐらいに。まあ今はすごいブレイクしてるけど、何回かのブレイクがあるんですよ、あの人たちって。プチブレイクして大ブレイクしてダメになって、またブレイクしてダメになって大ブレイク、なんか波があるバンドで、カリフォルニケーションってアルバム出した時、飛ぶ鳥落とす勢いの復活遂げたんです、当時のレッチリって。今よりもまだ小さいけど、その時のレッチリすごいなと思ったのが、世界ツアーだってなるでしょ。でその前がちょっと低迷期だったんですよ。だから会社はもろ手を挙げて、チャートもね3位とか入ったんですよ、アルバムで。今まであれだったのに、すげーってなったレッチリがツアーを、普通ってロックバンドってまあ毎週のようにツアーやるんですけど、月に2週間ツアー入れて2週ブレイクを挟んだんですよ、レッチリって。いや働き方としては毎週各会場でやった方がいいじゃん。だけど最初から自分たちの心のコンディションと体のケアのために契約みたいに、これ正確じゃないかもしれないけど多分そうなんだけど、1ヶ月のうち2週間働いて2週間は休むっていうツアーしてたんですよ、レッチリ。それで俺もう国家のせいで、ガンジラーメンの日本でその雑誌1999年読んで、なんて怠惰なんだと思ったら、レッチリってバンドは、俺はこんなに苦しいのにっつって、でそういうのあって、でレッチリのようにじゃあやればよかったんだけど、ラッセンでブレイクしたって言っても、周りがさ、そんな二十何年も売れなくてこんなチャンスないわけじゃん、働け働け働け働けってなって、で俺は何度も言うように千キャンテンって、目が一部見えなくなったり、まあ、腹がブーって心の病気からね、体の病気、もう病気にされて、会社にで本当ですよ、会社に俺は病気にされたんですよ会社に病気にされて、で分かったの、 これごめん、これはただの不満じゃん。こっからもうこれ最終回のテンションで喋るけどワンでこれ分かったの、なんでか分かったの。俺は話そうか、ちょっと下ネタっぽい例えでごめんね。これあれなんすよ、江戸時代とかさ、多分エッチなもの見ようと思った絵だったじゃん。それこそ北斎とかの絵で裸を見てたわけじゃん。で今ってエッチな動画とか溢れてるわけじゃん。もう江戸時代からさ、ふざけんなじゃん。北斎とポルノハブってポルノハブの方がいいじゃん絶対X ビデオズと北斎どっちだっつったら北斎っていうやつなんていないんすよマジで。なんか聞いてらったやつはいますよ、芸人とかで。なんかカウンターゲイのやつとか、なんかあのインフルエンサーの人とか、いや北斎ですってやつ、マウント病のやつもあいつはもう病気だけど、まあ、全員病気だけど、もう俺も病気だしみんな病気なんだけど、だけどそれってなんて言えばいいのかな、とんでもなく美味しい何か料理が出てきたとするじゃん。で子供たちがそれ食べれば食べるほど太りもしないみたいな出てきたらするでしょ。俺たちの頃そんなのなかったって思うじゃん。なんかその足を引っ張る感じが人を苦しめると思うの。だからこれ真面目な話、若い人にも任せればいい気がして、カルチャーってゆとりっていい言葉だと思うんすよ。だけどゆとり世代がとかなんとかなってるじゃん。だけどブースの奥にいるうちのマネージャーなんてさ、なんか生きてることが楽しいって顔で座ってるじゃん。なんかあいつってなんか伸び伸び生きた結果なんですよ本当に。あいつのエピソードなんてとんでもないのが、2016年入ってきた時、今はまだしっかりしてるけど、もうゆとり世代丸出しで、俺あれですよ、なんかテレビの収録中あいつがなんか携帯見てこう忙しそうになってるから、あいつ収録あれながらも仕事取ったりあれしてんだと思ったら、ただ出会い系サイトやってたんですよ、ちょっと本当に。まあまあまあ今はね結婚されてそういうことしてないですけど、あとなんか写真撮ってくださいってあいつに言われて、収録後タレントが、ただ出会い系の登録用の写真だったりとかでも見てくださいよ、彼の笑顔と健康そうな、そしてね可愛い奥さんと今結婚されて、俺を見てよ。文句言ってさ、今日もあれだよ、あの歯医者帰りで情けねえフロスがここやってた詰まったっつってクレーマーですよフロス詰まったの取って歯石も取ってくれとか言って猫背で現れて気持ち悪いって言って、歯医者の人もなんでこいつって顔されたよ。それがこうやってきて、今も右手がさビリビリするしさ、肩のあれで、だけど腰先の手前なんか恥ずかしいから若いふりしたいからシップ取って現れたら、逆効果で今右手がピリピリしながら喋ってるんですよ。病気ですわ俺は本当に。だからそういう俺をね、今回のシーズンは正常に戻すための、そういう意味の健康ラジオ、国家に対する提言です。これはマジです、マジで喋りますんで。だからこれはごめんなさいね、このリゲイン自体は何にも悪くない、飲んでるし私。だけどリゲインは全く悪くない。リゲインは逆に当時の気分を集約させた歌を CM ソングとして、それが秀逸すぎるから大ヒットしてしたっていう、だからリゲインがディスってんじゃなくて、時代の気分っていうのをまさか CM ソングが切り取ってるっていう、どんな有名なアーティストよりまさか CM ソングが当時のバブルの俺を苦しめた風潮を一曲にしたというのを聞いて、皆さんちょっと、シーズン3もうこれあれだから悪いけど言ったじゃん最初、こうなんていうの、何曲かやるっつって全国でね放送局、これ悪いけど伸ばしてもらうよ放送枠、これ2時間単位でいくぞ、はい。できるかよ、女30分でエピソードトークじゃ、旧館長のエピソードトークじゃねえんだからよ。これ別に、あこれあれっすよ、放送局言いたい、これ俺が、俺マジでやりたい、ハウ思いでこのスタジオ来たんだから、俺はマジで喋るから放送局マジでこれ聞いてくれ。俺2時間 やる時もあるし30分の時もあるから、覚悟はねえ曲は降りろ、うん、うん、俺そんぐらいの気持ちでやれよ放送局潰せ、なんかわけわけわかんねえ声優のラジオとか次入ってたら別に聞かなくていいからそんな 作家と考えたエピソードトークとか声優のラジオとか中心に潰せ、俺の出どころ流せよこれ国家に対してということで聞いてください。牛赤丸サブロータで勇気の印リゲインのテーマ。はい、芸人お試しラジオ長野の出どころエンディングでございまして、いやー楽しかったな。なんかこれ放送はね割愛されてると思うんですけど50分ぐらい喋ってましたからね途中なんてもうなんか迷路に入って出てこれない時間とかありましたよね何喋ってんだろうこれって思って、これ毎回なんかよしきみたいになりそうですけど倒れてもブースでパターってでもねそれぐらいの気持ちでやってるんで、さっきも言いましたけど、はい、皆さんそれぐらいの本気で、はい、だからメールとかもねどんどん読んでいきますんで、私ばっかりが喋ってるわけじゃありませんので、メールたくさんお待ちしています。メールの宛先はすべて小文字で出どころアットマークレディオ .or.jp、 もう一回言います、出どころアットマークレディオ .or.jp でございます。 X のハッシュタグはハッシュタグ出どころ、カタカナで出どころでお願いします。ここまでのお相手は長野でした。